今日も先週に引き続きまして、元気象キャスターお天気お姉さんの小沼美穂さんをお招きしました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沼さんと私は実は富士女子中高の同級生だということなんですよね。
はい、東子先生とラジオでお話しされて小沼さんいかがでしたか？
いやー、なんかもうね、不思議でしかないです ね。スタジオでこうやってね、顔を見ながらラジオで声を乗せるなんて、うん、十年前は考えてもいなかったようなことで、そしてこのスタジオで進行してくださってる山本さんが、はい、私たちと同じ富士女子中学高校ね、もう不思議なご縁が
本当 ね。ありがたい。富士女子中高っていい学校よね。
そうするとね、はい、なんか懐かしい。
いやでもありがたいと思いますよ。単純に母校にこうしたご縁を人生においていただけるっていうのは、やっぱり学校がね、その人の人生に与えられる贈り物みたいなものかななんて思いましたけど。
そうですね、はい、本当にあの話にね、花が咲きすぎてしまう我々なので、
ね、
困っちゃうかもしれない、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドクタートーコのラジオ診療室、トーコ先生、今日のテーマは、
もう若くないと思ってからが人生よというお話です。
もう若くないと思ってからが人生よってすっごいあの嬉しい言葉です。心強い。
嬉しいの？
嬉しいです。嬉しいです。
若じゃない？
いや嬉しい。
若れお前みたいな。
山本さんの年ならまだ
嬉しい。いやとんでもない、
ね、うん。我々的には結構切実テーマなのよ。うん、あの実はね、小沼さんから、まあ、せっかくなのでリスナー目線で何かこの場で聞いてみたいことをあれば考えてきてくださいねってお願いしてたんですよね。うん、そしたら、まあ、微妙なお年頃40代女性が気にかけるべきことって、こうドクター東子的的には何か心がけてるって話になったんですよ。
はい、もうね、やっぱり生きてて、それこそお肌の曲がり角、はい、体力の曲がり角とか、もうね、いろんな曲がり角を曲がりに曲がって、はい、もうね、生き物としても転換点を迎えてる時期かなって最近やっぱり思うことが多くて、はい、でも子育てもあるし仕事もあるしでね、うん、自分の体のケアなんてやっぱりその次で全然できてない、うん、どうですか？
あの私自身結構不摂生ですね、うん、あの個人的な考えなんですけど、こう自分のことをどれだけ客観視できるかっていうのが中年以降の人生を左右するんじゃないかなって思ったりしてるんですよ。もう全然できてないので、こう言いながら耳痛いんですけど
いやでもそんなね、できてないっていう東子先生でも、これだけはって気をつけていることって何かあったり、なんか最優先事項とかってあるんですか？
はい、個人的には睡眠時間質を絶対に確保することですね。
いやでもそれをね、分かってはいるんだけど、うん、例えば私もそうなんだけど、はいはい、今ね深夜のパートを私はしてて、でも夜中に働いてる人って世の中結構いっぱいいるでしょ、ね、医療現場でも多分いると思うんだけど、ね、うんうん、そういう人たちってやっぱり睡眠不足って切実な
問題。そうね、その医療現場でもっていうふうに言われて今思い出しましたけど、今はないと思うんですけど、法的にね、うん、私たちの頃って当直明けて、そのまま日中の外来に突入したりすることも普通にあったので、あの確かに辛かったけど、当時20代だったからなんとかなったし、20代の先生ばっかりそういう働き方してたから、なんか分かっててやらされたのかなとか思ったりしましたね、はい、
でも睡眠不足になるっていうことは、やっぱりそれだけ頑張っている、頑張ってしまうんだということで、もう仕方ない側面っていうのもあるんじゃないですか？
そうですね、あのね、私すごく自分ダメだなと思いながら言うんですけど、気づかないで仕事にこう爆走邁進してしまうっていうのが分かっているような性格の方はですね、うんうん、意識的にブレーキかけるとか、あとは周囲の方のもうちょっとやめたらっていう声に耳を傾けるのが大事かなって思いますね。
うん、それでもやんなきゃいけない時ってない？
あ、それは小沼さん今自分のことだと思ってるのね。それでもやんなきゃいけないと思って、こうあなたは邁進し続けるのかな、ね、まあ、本当そうなんですよ。
すみません、
現代人やっぱどうにもならなさすぎかなって思うんですね、私も含めて。よくね、背に腹は変えられないって言いますけど、背も腹も大事ですね、なので睡眠を削った代償は大きいです、うん、これよく言われるんですけど、日本人の睡眠時間は OECD の加盟国で最下位の 7.3 時間 ったとのことですね。
最下位で、そう、 7.3 時間で最下位、
はいは
い、いやで多い
と、多いですよね、多いよね、 7.3 時間眠れてたらなんかもう十分いいし、うん、思いますでしょ、うん、私もそうで、なんなら私も 5,6 時間だし、途中起こされたりしますね。
いやでもだから東子先生も大沼さんにしても本当に睡眠っていうのはなかなか取れていない、ダメな感じになっちゃってるってことですか、
う
ん
う
ん、ダメ
な中年、ダメな中年こうなるない
やでもこれはご家族や同僚の方がブレーキをかけて差し上げてほしい、
うん、まあ、ね、
ですね。
そう、大事なことですよ、ま、自分の体は自分がよく分かってるとか仕方ないじゃないとかっていう人こそ家族や同僚の話を聞かなければならない。私は今日帰ったら今日から聞くよ、う
ん、本当
本当
偉い、
無理は聞きませんからね、はい、
なんかね、私なんかはどうしても眠いけど起きてなきゃいけない時って、ね、栄養ドリンクとか、
あ、
ね、すぐ手が伸びちゃう、はい、冷蔵庫に常備してて、
はい、
友達はもう箱買いしてるとか、
そう、
この成分が3000入ってるのがいいとか、どうなのかなってそういうの思っちゃうんですけど、
はい、身も蓋もないことを言いますが、栄養ドリンクが効いた気がするのは気持ちの問題とカフェインのおかげです。
なんか
カフェインコーヒーみたいな感じ、
そうそうそうです、そうです、あのね、あの、あと健康食品一般に言えることなんですけれども、もしそれがね薬効として有効なんだったら、あの本当に体が良くなるよっていう分かりやすい結果が出るんだったら、それは薬になってるはず、開発でね。なのであくまで食品だから、まあ、栄養源として補助になることはあるかもしれないですけどね。
じゃあその栄養源を効率よく取ってるっていうことはにはつながったりはしないですか？
完全否定はしないと言っておく。まあ、あのね、まあ、すいません、お医者さんの立場としてなんですけどね、通常の食生活よりも明らかにいいっていうことはやっぱり言いにくいんじゃないかな、でそしてまあ余計にお金かけるほどの効果は必ずしも得られないかなとは思いますね。
そうなんだ。じゃあさっきの栄養ドリンク、ね、カフェインって話あったけど、はいはい、カフェインで元気になってる、なんかちょっと体がシャキッとした気がするのは、はいはい、なんだろう、
あのシャキッとはしてるんだと思います、実際ね、あのしてるかしてないかって言ったらしてる。でカフェインの効果っていうのは鎮静の逆、あの鎮静を司る物質、あ、鎮静ってあの静まれってやつね、アデノシンっていう物質があるんですけど、これとねカフェイン自体の構造が似てるんですよね。だからそのアデノシンが本来くっついて神経を鎮静させる効果を発揮する場所、受容体っていうのがあるんですけど、はまる場所みたいなのがあるんですけど、そこにねカフェインもくっつくことができるんですよ。
っていうことはくっついちゃう、ダミーみたいな感じで、そうそう、カフェインがアデノシンのふりをしてくっついちゃう。
そうです。そのせいで、まあ、鎮静しない、
あ、逆に興奮するって、
そうですそうです、鎮静しないから逆フレするみたいな感じでね、うん、なのでカフェインのことを調べていただければですね、興奮作用って書いてあるっていうのもあると思うんですよね。あのね、私ね、あの留学中にイェール大学の博物館に行った時にね、コーヒーを発見したなんか南米かどっか の逸話みたいなパネルを見たことがあるんですけど、
はい、
あのなんかインパラみたいな鹿っぽい動物が、うん、あのコーヒーの豆を食べたで、うん、食べたその動物がフリスキーになってると。フリスキーっていうのはこう血湧きにこう当たるみたいな感じで、こう、もうシャープになるみたいな感じの、うん、あの挙動をしているのをその農夫が見て、あの豆にはなんかあるぞって思ったのが、うんうんうん、なんかコーヒーの始まりなんですってっていうパネルがあった。だからなんかそういうシャキンパキン頑張りますみたいな動物すらもそうなる、まあ、物質なんですよね。そう、面白いと思って、うん、
そうですね。
で、まあ、血圧が少し上がるっていう話もありますよね、カフェインで。
じゃあ、うん、もう元々ほら健康診断とかで血圧が高いですよっていう診断が出てる人は頑張らなきゃって言って、うん、そのカフェインがいっぱい含まれてるようなものを取り続けちゃったら危ない？
そうですね、あの血圧をケアしないであのカフェインを取り続けるのは危ないって言います、私は、ね。でまあ、健康診断の話が出たのであの言いますとですね、健康診断の結果で血圧が高い場合、これは腎臓を守るっていう意味合いにおいても絶対に放置しないでください。
うん、そうなんだ、
うん、
なんかね健康診断の結果って報告出てて、
はい、
中性脂肪とかコレステロールとかやれ肝臓の数値だとか、はいはい、いっぱいありすぎて、うん、とりあえずバーッと見て引っかかってるとこないな、
はいはいはい、
ぼんやり結果を見て、うんうん、それで終わっちゃうっていう人、はいはい、私も含めて多いと思うんだけど、
はい、まあね、あの判定結果を自分で理解して適切な対応を取れる人ってなんてほぼいないと思うんですよね。だ病院はそのためにあるかなって思いますよ。
なんか健康診断で引っかかってなくてもなんか調子悪いなっていうのが続いてたり、はい、でも例えばどこがすごく痛いとかじゃなくて原因もよくわからない時ってどうしたらいいんだろうなって、
それね、正直そのもやっとしたなんだかよくわかんない言葉にもできない体調不良みたいなやつっていうのが大したことないのか重大なものなのかっていうのはそれだけではやっぱり判断できない、
うん、
繰り返し判断し続けることでしか答えに近づけないですし答えが分かんないということもありますね。で、HN メディックの新札幌の近藤先生が最近おっしゃっていて私とても感銘を受けたんですけれども、大事なのは答えを出そうとしすぎないこと、判断をし続けることだと。まあ、すごく大事なんですけど大変なんですよね。やっぱり心配なら年のせいにしないで病院に相談する、これすごく大事です。
うん、
はい、
そうですね、なんか思い当たったら、ね、疲れのせいにしないで、ね、年齢のせいにもしないでやっぱり先生に相談するっていうのは大切なことなんですね、はい、
大切です。
はい、そろそろお時間が来てしまいました。先週今週と、元気象キャスターで東子先生と語学友の小沼美穂さんをお招きしてお送りしました。楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。